先週より主の日の礼拝においてマルコによる福音書を読み始めました。福音書というのは結局は一つのことしか語らないんで、特にこのマルコによる福音書はそのことを冒頭の言葉からすでに明確にしてくれていると思います。神の子イエス・キリストの福音の始めとそのように言うのです。でこれは礼拝、先週の礼拝でも申しましたように、福音書の本文というよりもむしろその冒頭につけられたタイトルと表題のようなものだと理解することができそうです。ここに福音が始まったんだと、神の喜びの知らせはここに始まるんだと。でそこで福音書が伝えることは神の子イエス・キリストのことでしかないと。けれどもそのイエス・キリストという方が一体どういうお方なのかということは、これは考えてみると大変に不思議なものがあると思います。このお方はガリラヤのナザレという小さな村にお育ちになりました。そこで父親のヨセフの家業を継ぐような形でだいたい30歳までその仕事をなさったようです。しかもそのナザレの大工としての生活は神の子キリストとしての生活として一つも矛盾がないような、そういう生活をナザレの村で30年間なさったのであります。そのことを一つとっても大変に不思議なことだと言わなければなりません。ところが今申しましたように主が30歳になられた頃、アレノの方から不思議な声が聞こえてきました。洗礼者ヨハネという人がアレノに現れて罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えたと、そういうのです。それを聞いて主はガリラヤのナザレから出てヨルダン川でヨハネから洗礼をお受けになりました。なぜ主はそんなことをなさったんでしょうか。でそもそもなぜマルコ福音書はそのような主の洗礼という出来事からこの福音書を書き始めようっていうんでしょうか。これは大変不思議なことだと思います。今朝は1節から11節までを読みましたが、特に最後の9節から11節まで大変短い箇所ですが、この主が洗礼をお受けになったという記事から聞き取るべきことを聞き取っていきたいと思うのであります。で、何といってもここで一番不思議なことは主イエスが洗礼をお受けになったというこの事柄自体が一番不思議なんです。なぜかというと、その主イエスがお受けになった洗礼というのは罪の許しを得させるための悔い改めの洗礼であったっていうんです。主イエスにも悔い改めなければならない罪があったんでしょうか。そりゃ30年間も世俗の生活をしていれば神の御心にかなわないことを考えたり行ったり言ったり、そんなことも少しはあっただろうということではないんであります。このお方には一つも罪はありませんでした。ですからマタイによる福音書の方でこの主イエスの受洗の記事を読みますと、主のお姿を認めたヨハネが大変に慌てまして いやいや、あなたは私のようなものから洗礼を受けるべきではないでしょうと。私はかがんであなた様の履物の紐を解く値打ちもありませんと。むしろ私こそあなたから洗礼を受けなければならないじゃないですかと、一度は洗礼を断っております。でマルコによる福音書はそういう経緯を一つも伝えないんですけれども、だからといってその出来事の不思議さにおいては何にも変わるところはありません。洗礼を本来受けるべきでないお方が洗礼をお受けになったんであります。しかもマルコはまさしくここから神の福音が始まるんだと、そう信じてこの福音書を書き始めるのです。でこの出来事の不思議さを少し別の面から捉えてみせると、こういうことにもなると思います。先ほども申しましたように、主はそれまでは片田舎に住むしがない大工であったんであります。で別に大工という職業をバカにするつもりはないんです。まあ、余計なことですけれども、私の実の弟も地元で工務店で大工をしておりまして、まあね、牧師と大工っていう変に聖書的な兄弟なんですけれども、主イエスもまた、もちろんユダヤ人ですからある程度の宗教教育は受けておられたでしょうけれども、そうは言ったってやっぱり片田舎の肉体労働者であります。それまで30年間他の村人たちと何にも変わるところのない生活をなさったんであります。ところがそのイエスが洗礼者ヨハネの言葉を声を聞くや否や、突然に俺神の子だから行かなくっちゃと、どうしてそういうことを考えになったか、これは説明のしようがないんであります。父なる神と御子イエスとの間で、誰にも知られるところで、知られないところで、静かな密かなやり取りがあったに違いないんであります。我が子イエスよ、洗礼者ヨハネのところに行って洗礼を受けなさいと。お父さん、分かりました、でもなぜですかと。お前はあの人たちの仲間になるんだと。繰り返しますが、罪のないお方であります。そのお方が罪人たちの真ん中に立ち交じるようにして罪の許しのための洗礼を受けになったんです。ヘブライ人への手紙というのが新約聖書の終わりの方にあります。その第4章に、このお方は私たちと同じようにありとあらゆる試練を受けになったんだと。罪は犯されなかったが、ありとあらゆる誘惑を受けになったんだと。だからこそこのお方は私たちのどんな弱さにも同情することがおできになるんだと、そう書いてあります。そういう神の子イエスがヨハネのもとで、罪のないお方が罪人の中で洗礼を受けになって、そこから神の子イエス・キリストの歩みが本格的に始まりました。それは確かな神の御旨に根ざすことでした。ですからこの主イエスの洗礼の記事というのは、神がイエスにその御業を委託なさったと、それを主イエスも確かにお受けになった、そのことを伝える記事であると理解することができます。でこの神の確かなご委託の出来事を、実節にはこのように描いています。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になったと。でここは注意深く読んでいただきたいと思いますが、ご覧になったと書いてあるように、 それを見たのは主イエスただお一人であります。ものすごい不思議な出来事が起こって、ヨハネも周りにいた人たちもそれを見てみんなびっくりしたっていう話じゃないんで、そうではなくて、この不思議な光景を見たのは主イエスただお一人であります。従いまして、その後の11節で、するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたと書いてありますが、これも誰もが聞こえるような大音響でそれが響き渡っている話じゃないんで、そうではなくて、主イエスだけがこの神の声を聞き取ってくださった。主イエスだけがこの天の声を聞き取ったのです。そこから主イエスの悩みが始まりました。で、そしてこれは想像でしかありませんけれども、後に主イエスは弟子たちをお招きになり、一緒に生活をなさりながら、いくつも大切なことをお話になったに違いないんですけれども、その中でも一番大切なことであったのが、このご自身の洗礼の出来事であったと思うのです。で、言ってみれば弟子たちは、天の裂け目から垣間見えた神の秘密を主イエスから共有させていただいたのです。そこから神の喜びが始まったんだと、そう信じてマルコもこの福音書を書くのであります。で、さて、そこで、ここで福音書が伝えてくれる天からの神の声はこう書いてあります。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものと。この天からの声が決定的な意味を持ったわけですが、それがどういう意味を持つかということを考え始めますと、どうしてもいくつかの旧約聖書の言葉を参照しないわけにはいかなくなります。それで今日は皆さんにあちこち旧約聖書を開いていただくようなことにもなるかもしれませんけれども、なるべく簡潔にお話ししたいと思います。で、第一は先ほどご一緒に読みました詩編の第2編であります。この詩編第2編の中ほどに、お前は私の子、今日私はお前を産んだと書いてありました。お前は私の子、今日私はお前を産んだと。で、少し批判的にというか客観的に聖書の言葉を読もうという人は、まさか天から本当に声が聞こえてくるわけがないだろうと。ただ主イエスがたまたまこの詩編の言葉をふと思い起こされただけだと、そういうことを言う人もいるんですけれども、本当はそうじゃないんで、主イエスは本当にこれを神からの声として、自分のための神からの声として聞き取っておられたのであります。あなたは私の愛する子、あなたは私の愛する子なんだと。この詩編はもともと王の即位の詩編と呼ばれるものであります。イスラエルに新しい王が建てられるという時にこの歌が歌われました。で、ここでは神ご自身が地上で御業を行うために新しい王イエスをお立てになり、その新しい王に対する喜びの言葉が、あなたは私の愛する子とこのように語られているのです。で、後に主イエスが神の子としていろんな御業をなさる、いろんな御言葉を語られると、神の子としていろんなことをなさるわけですけれども、いつでも主イエスのただ一つの支えとなり続けたのはこの神の愛の言葉であったのです。少し不思議な思いがするかもしれないのは、詩編第2編を読んでおりますと、実は結構激しいことが書いてあります。例えば、お前は鉄の杖で彼らを打ち、 刀工が器を砕くように砕くと。しかしこれも王の仕事なんでしょう。けれども改めて主イエスの歩みを振り返ってみますと、実は主イエスは一度も鉄の棒を振り回したなんてことはありませんでした。よくご存知の方も多いように、最後にエルサレムにお入りになった時にも、力強い誰もがびっくりするような大きな軍馬に乗って入ってこられたのではなくて、むしろ小さなロバの子に乗ってお入りになりました。このお方はどんな暴力にも訴えたことはない、どんな武力も用いたことはない。そのような主イエスの武器になったのは、もう一度申します、私はあなたは私の愛する子という、この神の愛の言葉でしかなかったんであります。そのような主イエスの戦いというのは、実はどんな鉄の杖でも打ち砕くことのできなかった死の力をついには打ち砕くような戦いであったんで、それもすべて神の愛だけを頼りにした戦いであったのです。その主の勝利が今も私どもを生かすのです。で、さてもう一つ、この主イエスの洗礼の記事の背景にあります旧約聖書の言葉が、それが先ほど私が朗読いたしましたイザヤ書の第42章であります。その最初のところに、見よ私のしもべと書いてあります。神の奴隷であります。見よ私のしもべ、私が支えるもの、私が選び喜び迎えるものと。で、ここは少し言葉の説明が必要なのですが、聖書の原文ではその愛する子の子という言葉と、イザヤ書に出てくるしもべという言葉と、実は聖書の原文では深く重なるものがある。つまり神の子であり、神の支配を委ねられた王であり、しかもだからこそ神のしもべ、神の奴隷として徹底的に神のご意志に従い抜く、この私のしもべを見よっていうんです。神の奴隷ですから、まるで自分の意志なんかないように徹底的にこれに従う。で、私どもはこれから 2,3 年かけてこのマルコによる福音書を読んでいくわけですが、もしかしたらこのイザヤ書第42章の言葉には何度でも戻っていかなければならないかもしれません。見よ私のしもべ、私が支えるもの、私が選び喜び迎えるもの、この私のしもべを見よと。主が十字架につけられる前の晩、ゲッセマネと呼ばれる場所で主は祈りをなさいました。その時主は弟子たちがいぶかるほどに恐れ悲しみもだえておられましたけれども、なんとかしてこの苦しみから逃れさせてくださいと。しかし私の願いではなく、あなたの御心が行われますようにと、そう祈られたんであります。それはまさしく神に愛された神の子が神のご支配を打ち立てるために、だからこそ徹底的に神のしもべとして神の御旨に従うための悲痛な戦いをしておられる姿が描かれているのです。罪のないお方が罪人のただ中に立ちながら、しかもその罪の悲しみをたった一人で背負っておられる。主イエスの洗礼の出来事というのは そこまで行き着かなければならなかったのであります。その方を見よって言うんです。ヨハネが罪の悔い改めの洗礼を授けたときに、無数の人々がユダヤ全土から続々と集まってきたというんですけれども、まるで何かの熱に浮かされるように集まってきたその人々の悔い改めというのが、しかし本当の悔い改めになっていたか、これは実は疑おうと思えばいくらでも疑えるんであります。その人たちが家に帰ってからどういう生活をしたかということを考えれば、これは決して難しい話じゃないんであります。我々だってそうなんです。我々だって罪を悔い改めて洗礼を受けて神の子になったと言うんですけれども、結局少しも神の御旨に従おうとはしないんであります。けれども大事なことは、そんな私どもの中に立ち交じるようにして、ただ一人罪のないお方が、しかも一番の罪人として立っておられる、苦しんでおられる、悩んでおられる、最後まで神のしもべとしてそうなさったんであります。その方の歩みを予言してイザヤはこう言うんであります。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない、傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。で、ここに足とか刀身とか、もはや我々の日常生活からは消えてしまった名前が出てきますが、しかしこの意味を読み取るのに何にも難しいことはないと思います。ボロボロに折れてしまった水草のような、もう今にも消えかかりそうなろうそくの芯のような、誰が見たって何の価値もない、いっそのことを捨ててしまえと、消してしまえというのは、実は私ども自身のことに他ならないんで。ところがこの神のしもべは、傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、そのような救い主が与えられているということこそ、私どもに無限の勇気を与えるものがあると思います。私どもも普段は偉そうな顔をして生きておりますが、本当は親にも兄弟にも言えないような罪の闇を抱えて生きているものです。ヨハネのもとに無数の人が押しかけたというのは、その一つの証拠であるかもしれません。悔い改めよと、あれので声が響き始めたときに、みんな思うことがあったんです。自分は悔い改めなきゃいけないんだと、どこかで気づいているのに、何をどうしたらいいのか分からなかったのだと思うのです。そこでヨハネがただ一言で私どもがすべきことを言い表してくれました。悔い改めなさいと。悔い改めというのは、先週の礼拝でも申しました、帰ってこいっていうことです。帰ってきなさいと。しかも帰っていった先に待っておられる神のしもべのことをイザヤはこう言うんです。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、そのような私のしもべのところに帰ってこいと。数年前に大島重則先生という人をこの場所に招いて説教と講演をしていただいたことがありました。特に若い人たちに福音を伝えるためにということを試 志を持って献身しておられる方です。でこの大島先生がある書物の中でこういうことを書いておられます。特に若い人たちを相手にした話ですが、結婚とか恋愛とか、あるいはその根底にある性欲というものの悩みというのは、実はなかなかに深いものがあって、そこで大事なことは、絶対に自分のことを裁かない同性の友に祈ってもらうことだと、そう言うんです。絶対に自分のことを裁かない同性の友を見つけて、大島先生自身も若い頃にそういう友の支えがあったからこそ過ちを犯さずに済んだのだと正直に書いておられます。絶対に自分のことを裁かない同性の友というのは、つまり自分の悩みを本当に悩みとして理解してくれる、一緒に悩んでくれるっていうことでしょう。その弱さに心から同情することができる友を見つけて一緒に祈ってもらいなさいと。でその大島先生の話を読んだときに、私が深く感じたことは、傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、なぜ主イエスはそうなさったんでしょうか。こんな罪人は捨ててしまえと、なぜ主イエスはおっしゃらないんでしょうか。主イエスというお方は、絶対に私どものことを裁くことなく、私どもの罪の悩みを誰よりも真剣に悩んでくださる。というよりも、私どもが悩んでもいないような罪について、けれども主イエスはたった一人でその罪に苦しんでおられる、悩んでおられる、私のためにであります。その主イエスの悩みというのは、決して人事としての悩みではないんで、私どもがしばしば、実にしばしば他人の罪を裁くのは、それが人事だからだと思います。信じられない、考えられないと、まるで自分では一つも罪を犯したことがないかのように人を裁くんであります。けれども主イエスというお方は、絶対にそんなことなさらない。最初の方で紹介したヘブライ人への手紙第4章が証ししているように、このお方は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたんだ、誘惑に遭われたんだ、その方を見よと、マルコによる福音書は、罪人のただ中で洗礼をお受けになったお方のことを証しするんであります。さて最後にもう一つのことに触れたいと思います。主イエスが洗礼をお受けになると、天が裂けたと、考えてみますと大変不思議な光景が描写されています。でこの天が裂けたという言葉から多くの人が思い起こすのは、旧約聖書のやはりイザヤ書その63章の最後の言葉です。イザヤ書第63章、旧約聖書の1166ページですが、そのイザヤ書第63章の最後の19節に、どうか天を裂いて下ってくださいと、見舞いに山々が揺れ動くようにと書いてあります。 どうか天を裂いて下ってくださいと言いますのは、これは明らかに嘆きの祈りであります。つまり天が閉じられているんです。天が閉じられていて神が見えないんであります。そこでうめくように預言者は祈るんです。どうか天を裂いて下ってください、私たちのところに来てください。でこの言葉はおそらく少なくとも少し遡って15節から読み始めるべきものだと思います。1ページ戻っていただいて15節、どうか天から見下ろし輝かしく聖なる宮からご覧ください。どこにあるのですか、あなたの熱情と力強い御業は。あなたのたぎる思いと憐れみは抑えられていて私に示されません。でこのような言葉についてもういちいち言葉の説明をするその時間もありませんし必要もないだろうと思います。神よ、あなたの思いはどこにあるのですか、どこを見たらあなたの憐れみが見えるんですか、どこにも見えやしないじゃないですか。ヨハネの下で無数の人が洗礼を受けたというその出来事の背後にもこのような人々の嘆きがあったかもしれません。神よ、どうか私どもを憐れんでください。天を裂いてどうかこの世界を顧みてください。あなたの思いは、あなたの憐れみは、あなたの熱情は隠されていてこの世界のどこを探しても見つからないじゃないですか。その祈りが聞かれたんであります。天が裂けてあなたは私の愛すること、確かな神の愛が聞こえたんであります。で多くの人がこの主イエスの洗礼の時の天が裂けるという言葉と、そしてもう一つ主イエスの十字架の出来事を重ね合わせています。主イエスが十字架の上で私の神よ、なぜ私を見捨てになったのですかと大声で叫んで息を引き取られた。それはつまり主イエスご自身がイザヤ書第63章のような嘆きの祈りを叫ばれたということでしょう。神が見えない暗黒の中で息を引き取られたんです。ところがその時です、主イエスが息を引き取られたその瞬間、神殿の垂れ幕が上から下に真っ二つに裂けたと書いてあります。主イエスの洗礼の時には天が裂け、主イエスが十字架で息を引き取られた時には神殿の垂れ幕が裂け、それはつまり神と人とを隔てるものはもう一つもなくなったということであります。だからこそすぐにこういう出来事が続きます。主の十字架のそばに立っていた百人隊長ローマの兵隊がこれを見て本当にこの人は神の子だったと言ったというのです。その百人隊長の頭上でも天が開かれていたことは明らかであります。私どものためにもすでに天は開かれ、しかもそこから神の霊が注がれているのですから、私どもも同じようにこの方を信ずるほかありません。主イエスよ、あなたこそ本当に神の子ですと、それは主が洗礼の時に聞き取ってくださった天からの声に相応ずる地上からの 信仰の言葉であります。それを今心から御前に捧げたいと思うのです。お祈りをいたします。私ども罪人の仲間になってくださった神の子イエスを称えつつ、今私どものためにも天が開かれていることを望みを持って仰ぐことができますように、私ども自身のためにも、この世界のためにも、この国のためにも確かな望みを抱かせてください。神の子イエスが共にいてくださるのですから、何も恐れることはありません。感謝し主の御名によって祈り願います。アーメン。